皆さんこんばんは、1時間で2000年間に起こったユーラシア大陸全体で起こったことを話さないといけないので急いで行きますので、細かいところも読まないでバンバン行かないといけないのでよろしくお願いします。細かいところはもう DVD かなんかを見て後で復習できたらなと思います。で、最後にまとめというか、じゃあ一体何なのかというので最後まとめますのでよろしくお願いします。いろんなことが起こりますのでちょっと散らかっているような状態ですけども、忍耐して聞いててください。私の今日の題はインドと中国の原始キリスト教という題でお話しいたします。これは世界地図を見たものですが、これイエス様が生まれ、イエス様の時代ここですけども、パッと見てですよ、当時の大きな世界というのは、まあこの絵は正確にその人口を反映しているものではないと思いますが、大体わかりますね。ローマ帝国と中国ですね。当時はこの二つが非常に大きな人口があったところでありました。で、この今日のドラマもこの辺で繰り広げられるものなんですね。この問題を考えるときにどうしても必要な知識はこのシルクロードがあったということです。昔から商売人たちが物資をこう運んでいました。主に絹を中国から作ってヨーロッパに持って行ったので後で誰かがシルクロードとつけましたけども、スパイスロードといって海にもあったんだそうです。スパイスロード、もう商業 その通路がもう決まってて、そこではもう結構大きな交通量があったんだそうです。で、問題はいつからそれがあったのだろうかとか、そういうことなんですけども、このシルクロードですね、主にこのローマと、それからこれ中国の西安って書いていますけども、当時長安という都市であり、大都市です。この二つが世界の大都市でありました。で、それを結ぶいろいろなその途中でまちまちがあったわけですけども、この2つの間で大きく交通量があったということですね。で、一本だけじゃなくて草原のシルクロードとか砂漠のシルクロードとか海のシルクロードとかいろいろあったんですね。で、いつからシルクロードあるんだろうと思いましたけども、ある人は紀元前139年にそれを証明する記録があるんだというんですけれども、実際は昔からもっと昔から民族のこの移動っていうのは国際的な移動っていうのはあったのだろうかっていうのをちょっと考えたいんですけども、聖書をよく読んでる方はよく知ってらっしゃると思いますが、バビロンとメドペルシャでイスラエルが捕囚されて、ゼルバベルとかネヘミアがエルサレムに帰ったりこうしましたけども、まあ、この辺で移動はしてましたね。それ以外に、日本と関係があると言われてますけども、これは南王国のユダが捕囚になりましたが、これは北イスラエルがそれよりも200年ぐらい前にですね、捕囚になって、これもやっぱり移動してました。たくさんの民族が移動していったんですね。それからアブラハムも実はこの中東出身なんですね。カルデアのウルからカナンの方に行きましたよね。それからセムハムヤペテだってアララテ山、トルコのアララテ山から世界中に散っていったわけですから、この人々は移動していたということは聖書からもよくわかります。それからキリストの時代にはもうほとんどこの商業ルートっていうのは確立されていたんじゃないかと思われます。というのはこれは使徒行伝のちょうどペンテコステの時ですけれども、彼らはこう言いましたね。さて、聖書にこう書いてますね。さてエルサレムには天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいた。つまり世界中にユダヤ人が住んでいたということです。ユダヤ人はユダヤだけじゃなくてあっちこっちから来たわけです。ユダヤ人が、 これは先ほどのバビロン捕囚にしてもアシリアに捕囚しても、あれをきっかけに移動していったんじゃないかと考えやすいわけですね。さてこれは歴史的な記録ですけども、キリストの時代にはですね、もうすでにですね、キリストの時代には海のシルクロードのようなものがもうあったということは分かっているんですね。エジプトからインドにですね、毎年120隻の船が渡航していたんだそうです。商品を乗せてですね。さてこういう基礎知識の後に、このインドの原始キリスト教について考えていきたいと思います。このことを考えるにはどうしてもこのトマスということについて一応復習しておかないといけません。トマスは決してイエス様は復活したということを信じないともう断言したんです。でその後イエス様が彼に現れて触ってみなさいと言って、で彼は本当に悔い改めたんです。そして彼は我が主よと言いませんでしたよ、我が神よと言いました。つまり生き返ることができるのは人間じゃなくて神様ですから、もうトマスはここで本当に心を砕けて謙遜になって神様のことを信じるようになったわけですね。我が主よ、我が神よと言ったんです。で、この後イエス様は最初エルサレムで弟子たちに会いましたけども、なぜかサマリアまで、サマリアというと那覇からヤンバルみたいなもんですから歩いて 4,5 日かかるところですよ。あっちで会いましょうということで行きました。で、そこにはですね、なんと12弟子たちだけだと思ったら、絵を見てたら証の文を見ると500人集まってたというんです。ガリラヤに。そしてそこでこの言葉をイエス様はおっしゃいました。それゆえにあなた方は行って全ての国民を教えて。で、この言葉を聞いたのは500人いたというんですね。だからこの発信、この外に出ていく力というのは12名だけじゃないんです。これだけ多くの人がこのことを知っていたわけです。外に出ていかなければならないということ。私はトマスがいつインドに行ったのかなと思ってまして考えるときに、やっぱりステパノの迫害があって70州の予言が神の民のために定められた時が終わってから行ったのかなと思って半分思っていますが、伝統によるとペンテコステの直後という人もいるんだそうです。で、パルテアというところを、パルテアというのは要するにイラクぐらいあの辺なんですが、ここに送られたんだそうです。そして使徒トマスがインドに伝道したことは東方教会に代々伝えられてきた伝統であるって。で、歴史家にせよ詩人にせよいかなる著述家にせよ、トマスについて語る機会があるときに彼の名とインドと関連させないものはいない。もうトマスはインドにいたというのも常識になっているんだそうです。先ほど私は70週予言が終わってからかなと思ったのは、イエス様がこう言ったからなんですね。異邦人の道に行くな、またサマリア人の町に入るな、むしろイスラエルの家の失われた羊のところに行けと書いてあるから、行かなくてとどまっていたのかなと思っていたんですが、まあそれはちょっとはっきりは分かりません。ただですね、これはステパノの迫害が ある前なんですけれども、イエス様が昇天されるときにエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと言ったんですが、場所だけじゃなくていつって書いてますが、聖霊があなた方に下るときと書いてますね。つまりペンテコステの時です。だからこの時にはユダヤ人にももちろん伝えますけれども、他のところにも行ったのかなとかいうことも考えられます。まあ、聖書を見ますとピリポが この、ステパノが殺された直後にサマリアに行っていることが記録されております。それからパウロもご存知の通り、もうローマとか違法の地へ行きましたね。それ以外に伝統によりますとですね、マルコはエジプトにいたというんですね。それからトマスは東方のアッシリア方面、それからインド、中国という説があるんです。バルトロマイという弟子がいましたけど、これは東方のアッシリア方面に行ったんだと。それからアダイという人が東方のアッシリア方面同じく行ったというんですね。で、東方教会とか西方教会とかよくわからないと思いますから、もう本当に簡単に説明しますと、エルサレムを中心として東に行った人たちは、クリスチャンたちは西方教会、東に、それから東に行った人は東方教会と考えていいと思うんですが、西方教会はパウロたちが行ったところですね。で、だんだんカトリックになっていきました。中には純粋な、ワルデン説のように純粋な人たちもいたんですけども、一方東方教会の方はですね、昔からユダヤ人たちが逃げていったところだったんです。旧約聖書の時代から。ですから、どちらかというとユダヤ色が強い人たちでした。その人たちをターゲットに、トマスにしても他の人たちもこういう人たちに伝えていこうと、全く神様のことを知らない異邦人に伝える前に、まずこの人たちに伝えていこうと、キリストがナザレのイエスがキリストであるんだということを伝えに行くわけですね。そして彼らは比較的純粋さを西方教会よりも保っていました。東方教会の方が。で、原始キリスト教会、これはインターネットで見た表ですけど、私の個人的な考えでは、原始キリスト教は、東方教会というのはここからじゃなくて、原始キリスト教会というのはどちらかというと、東方教会なんですね。で、ここで、ローマカトリックと喧嘩別れして別れたのがアッシリア、東方教会。これが後に中国に行って、景教と呼ばれる、集団ですけれども、その前からですね、トマスとかはもう出ていってるんですね。こう別れたのは、ここにありますように、431年ですから、それよりもずっと前に、もう、それよりも400年も前に、原始キリスト教というのは、東へ向かって東方教会を作っていってたんです。そして、意外と早く日本にももう来てました。もう200年後には来ていたというんです。それでも遅いぐらいだという人がいるんです。歩いて3年ではつけたという人もいるんです。日本に。すぐ出発していればですね。実は今の英語が国際語であるようにですね、当時東方のエリア、アッシリアの方面を、でもよく用いられてた言葉がアラム語だったんだそうです。アラム語。ですから、このアラム語が普及していたおかげで、その地域で、比較的この福音が早く述べ伝えられやすかったっていうんですね。これも助けになったんだそうです。で、伝説によると、トマスは、さっきパルティアと言いましたけども、この辺ですね、大きな国だった、大きな帝国でした。意外と大きな帝国です。で、これはインドの地図ですけども、トマスは、伝説によると、このケーララ州というところ、ケーララ地方に、で、伝道活動をしたっていうんですね。ここで10年間いたっていうんです。で、このケーララ地方をもっと拡大すると、ここにちっちゃな港がありまして、今はコーダンゴールアーという場所です。もう ちっちゃな町ですけども、ここに最初到着したっていうんですね。先ほどのこの、ケーララ州のこの海岸のことをマラバール海岸と言いますけれども、この最初インドのマラバール海岸にあった古代の港町、ムジリスというんですね。今はコーダンゴールアーというんですが、あるいはクランガノールとか言うんですが、このユダヤ人社会のために働いたというんです。もうユダヤ人がそこにいたというんですね。彼は街道で説教し教え彼らを福音に改心させた。この都市はインドにおけるキリスト教の発祥地として知られた。トマスは一つの場所に教会を設立した後、インド中を旅して説教し偉大な成功を収めた。 そして敬虔なキリスト教徒で満たされた多くの教会を設立したというんですね。これはイラクによって52年にインドに着いたと言われているんです、伝説によると。ですからキリストが亡くなって20年後ぐらいですか、伝説ですけども、もっと早く行ったかもしれない。これはイメージです。もう髪の毛の色も違う、肌の色も違う人たちとこうやって交わっていったんでしょうね。もうトマスの殉教の話になってしまうわけですけども、ヒンドゥー教の聖職たちはこの新しい宗教の成功したんです、ね、もう怒りを覚えた。そして彼らは人々がトマスを攻撃し、彼に石を投げつけるように扇動するために人々の間で多くの争いを引き起こした。 AD72 年に一人のヒンドゥー教聖職者が槍で彼を殺したっていうんですね。72年ですから、この時はどんな時代ですか。エルサレムが陥落して2年後ぐらいですね。それからまだヨハネは生きていました。パトモス島で彼は黙示録を書いていた時はもうトマス その働きを聞いていたはずですね。インドでのその歴史をですね、大雑把にこの年表にしてみました。これ一つ一つは100年です。一つ一つ100年ですよ。17世紀までありますから。トマスが52年に到着して600年間は仏教徒と主にインドで戦いがあったんだそうです、このキリスト教徒は。で、まあいろんな抵抗、いろんな問題はありましたけれども、まあ、比較的成功だったと言われています。それから1000年の間はその後1000年の間はヒンドゥー教徒の戦いだったんです。そうですね。で、後で紹介 しますけれども、ヒンドゥー教は非常にずる賢い方法でこのキリスト教を攻撃してきます。まあ、仏教もそうだったんですけれども、主にヒンドゥー教のを取り上げたいと思います。しかし赤で書きましたけれども、見えますか。これ赤です。これ見えにくいですね。モニターでははっきり見えたんですけど、なぜ赤にしたかっていうと、これは本当に恐ろしい抵抗だったんですね。恐ろしい戦いだったんです。だけど1600年の間は、まあ福音は比較的成功を収めて、インドの大きな地をで繁栄していたんです。この1600年の間ですが、聖トマスキリスト教徒というんです。このイエスの教会と言えばいいんですけど、聖トマスキリスト教という名前で、自分たちのことを呼んでいるらしいんですけども、彼らは教会を聖書の上に置くことを拒んだというんですね。どういう意味か分かりますか。この時代になるとそれを要求してくるんです。教会より、聖書よりも教会を上に置くようにイエズス会は強制してくるんですが、この1600年の間は彼らは固く立っていました。聖書が唯一の彼らの権威だった時代があったんです。この時ですね、この時というか、西暦300年頃ですけれども、ローマの皇帝コンスタンティヌ帝がですね、今まではキリスト教を迫害していたのに、自らバプテスマを受けて、そして国教としました、キリスト教を。そして321年に初めて日曜休業令を出したと、先ほども話が出てましたね。これでよかったという感じでしょうか。実はこれ迫害が終わったかのように見えたんですけれども、新しいタイプの迫害が始まったんだそうです。それは生徒たちによってひとたび伝えられた信仰のために戦う人たちにターゲットに迫害は引き続きなされていたっていうんですね。つまり安息日を守る人たちは相変わらず迫害を受けていたんです。日曜休業令の後、321年の後もですね。これはどういう意味かと言いますと、ちょうどヨーロッパでローマカトリックによって圧迫された人たちが新天地アメリカに行きましたよね。同じことが当時ヨーロッパで起こったって言うんです。彼らは逃げたって。 そしてどこへ行ったかというと、トマスの大成功報告聞いてますから。しかもあそこの王様はもうキリスト教徒を大歓迎していますから、あそこの方がいいということでみんなインドに行ったんだそうです。しかもインテリが行ったんだそうです、技術人で。これがちょっとじゃなくて大群衆で100年間そういう現象が続いたっていうんです。これが西方教会の発展につながっていきました。この間ごめんなさい、これ間違いですね。東方教会です。これ東方教会の間違いです。インドですから東方教会、東方教会が発展していった。一方西方教会はもう暗黒時代に入りつつありました。だから対照的ですね。先ほど言いましたインテリたちがみんな行ったというのは AD345 年に機械工、商人、工芸家、説教者、それから何よりも大切な聖書の写本を持ってインドに行ったんです。で、ヨーロッパでそういう迫害があった間、インドではどういうことが起こってたかと言いますと、トラバンコールというところの王様が、キリスト教も技術もありますから国が繁栄するのに役立ったんでしょう。歓迎して、そして、彼らに対して社会的商業的に大きく優遇してくれたというんですね。で、こういうインドからもう次々ともう新天地を求めて100年間も彼らはインドに流れていったんです。だから当時のインドは本当にクリスチャンの国だったはずです。自由の新天地インドだったわけですね。そして、どれほど優遇されていたかというと、マラバールの王はキリスト教を歓迎し彼らに多くの権限を与えた。ある信者たちは貴族の一部を構成していたとさえ考えられるって。そしてこの保護された環境では福音は急速に述べ伝えられ歓迎されていったことがよくわかりますね。それからもうキリスト教の人口が増えましたから、それから300年ほど経って、トマスから300年経った時にアビシニアンキリスト教会、これは安息日を守る教会でしたけども、そのリーダーのムサエウスという人がもう大伝道旅行をして、アラビア、ペルシア、インド、中国を訪問しても国際的な伝道が始まっていたんです。で、インドだけじゃなくてこのペルシアの方もですね、同じように発展していってたんですね。で、500年インドのあちらこちらにキリスト教の共同体が存在していた。そして忘れてはならないのが、もちろん教会よりも聖書を上に置いてましたから、第7日安息日ひとたび伝えられ生徒によって伝えられた真理を持ち続けていたんです。安息日礼拝をしていました。ジョバンニ・デ・マリニョーニというイタリアの人がカトリックのものであるんですが、彼の証言によると、もうこのインドではこれ1290年頃ですけれども、キリスト教らが南インドの香辛料を担当する竿ばかりの親方であったっていうことを彼は見てきたんですね。それほど商業的にこのキリスト教が重要な地位に、社会的地位に置かれていたということです。それから9世紀の歴史的な証拠なんですが、ここにはマラバール地方でキリスト教たちに、教徒たちに与えられていた特権と影響力の証拠があるっていうんですね。これを見ても当時のインドはキリスト教国であったということ、キリスト教国といえば大げさかもしれませんが、たくさん人がいたということですね。で、これはですね、インドからちょっと離れてどちらかというとアフリカの方ですけども、そこにちっちゃな島、ソコトラ群島というのがあるんですが、この島についてマルコポーロって皆さんご存知ですね。マルコポーロは1271年から1295年の間に旅行した人ですが、さっきのマルニーニョニョーニと同じぐらいの時期ですが、 彼はこうやってぐるっと中国行ってインド行ってヨーロッパにまた帰った商人ですが、彼はこのインドに立ち寄った時に先ほどのこのマコトラ島でしたが、あそこの噂を聞いたんだそうです。そこではソコトラ島ですね。ここではですね、彼らの宗教はキリスト教だったっていうんですね。でちゃんとバプテスマを受けたんですが、面白いのがこのローマ法王の支配下にではなくバグダッドの町に駐在する総司教に任命された大司教たちに彼らは属していたって、つまりローマカトリックを中心としないキリスト教のグループがあったっていうんですね。それがバグダッドですから、バグダッド、そこに一番偉い人が駐在していたんだそうです、それから別の人、探検家のニコロ・デ・コンティという人はソコトラの島民のほとんどはネストリウス派のキリスト教徒であったって。このネストリウスという人たちはローマカトリックから分かれたんです。400年頃でしたか。その理由は彼らはマリアを神としない、神と認めない、ということで、喧嘩別れして出されたわけです。それから彼らは東方教会、原始キリスト教会と協力しながらやっていった人たちです。彼らも聖書を教会よりも上に置いてた人たちですから波長があったわけですね。それからこのインドのキリスト教徒たちは非常に熱心で、社会的な地位もあって商売も盛んであったと思うんですが、その親は子供が伝道や宣教師になることを望んで、東方教会によって運営されている学校に子供を送ったって、一般の学校に送らないで自分教会学校を作っていたんだそうです。で、もう彼らのもう唯一の望みは彼らが宣教師になって世界伝道をしていくということだったんだそうです。もうきちんと組織化された学校であったんだそうです。で、小学校、中学校行って、そしてアッシリアに進学校もあったらしいんです。そこに送っていったっていうんですね。非常に熱心です。そして献身的でよく訓練された若者たちは中国、日本、セイロン、さらに多くの国々に福音を述べ伝える助けをしてくれた。本当にですね、この後の歴史を見ればわかるんですが、もう彼らの技術はものすごいんです。日本にも平城京とか平安京とかありますけども、 ありましたけども、この人たちの影響かもしれません。昔イスラエルも、もうきちっとそのカナンに入る前にバラムでした、呪いきれなかったイスラエルのキャンプが非常に秩序正しく並んでましたけども、ああいう街の作り方を彼らは知っていたんでしょうかね。彼らの技術で中国に大きな都を作って、その影響で日本もそれを真似してというような状況だったかもしれません。ヒンドゥー教を通したサタンの巻き返しということなんですが、これはヒンドゥー教の人たちはもうキリスト教がもう盛んになるのを見て心配になったんだそうです。それでどうにか巻き返そうと思ってどうしたかというと、 AD600 年頃に行動を取ったって、ウィルキンソン博士は次のように述べています。福音に対抗して防御を構築するために彼らは三つのことを行わざるを得なくなった。第一に、彼らは人間の体に入るという独自の神を発明しなければならなかった。人間の受肉、キリストのように受肉する神を彼らは考えてライバルを作らないといけなかったわけです。キリストのライバル。で、失礼。これは受肉したイエスの誕生の話と競合することができる。これはどこででも人の心を勝ち取ったって。ヒンドゥー教の中にこの現代の心霊術に近いものがあったのかもしれません、この当時から。それから第二に、 この偽の救い主にキリストに似た名前をつけなければならないって。これにキリストの生涯の出来事と類似した教訓が伴わなければならないって。第三に、彼らはヒンドゥー教の天文学で年表を作らなければならない。この偽造の化身、化身というんですかね、の日付をイエスの誕生の数世紀前にすれば、キリスト教がヒンドゥー教からコピーされているように見えるようになるって。わかりますね。新しい文献、それをサポートするための新しい文献がもう次々に作られて、このプロジェクトを成功させようとしたわけです。その新しい神様、誕生した新しい神様の名前は、クリシュナと言います。キリストのような名前です。英語で見ればよくわかります。クリシュナ。人の姿に化身した神として彼らが選択した神はクリシュナであった。キリストの名と似た名の神である。キリスト教の到来の前に異教徒によって書かれた書物には、人間の間にいた神々の子孫について述べられている。ごめんなさい、化身でいいんですかね。わかる人いますか。化身、化身の新しい教理、人は何度も何度も地球に戻ってくる。時には犬、あるいは牛、または人間という教理、人間になるという教理、要するにあれ何て言いますか、輪廻と言いますか、これが芽生えたって。これはキリスト教を倒すために発明された概念だったわけです。で、クリシュナという名のもとに人間の肉体を取った最高神ヴィシュヌの不思議な誕生に関する完全な文献や神学が作り出された。三大宗教、キリスト教、イスラム教、これナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーツーですが、ナンバースリーがヒンドゥー教ですかね。で、ヒンドゥー教はナンバーツー、ナンバースリーと違って多神教です。たくさんの神々がいて、その中の非常に力ある神様がこのヴィシュヌという神様です。これが人間の中に入って生まれてきたのがクリシュナというんです。という設定になっているんです。友なるイエスのような友なるクリシュナを彼らは考え出しました。人類の喜びと悲しみを共有するために降りてこられたこの神の功績を褒めたたえるために多くの叙事詩が書かれた。幾百万の人々の心にクリシュナがヴィシュヌの自身の場所を占めるようになってきた。クリスチャンが神に直接祈る代わりにキリストに祈りを捧げるように、ヒンドゥー教徒も思考神ヴィシュヌよりもクリシュナへの直接の祈りを捧げることができるようになりました。見てください、これクリシュナです。そしてダビデのイエス様というよりも聖書全体のものを全部混ぜてます。これいつもこの楽器をいつもこの楽器を持ってます。笛、ダビデのように。それからバターが好きでいつもバター食べてるんです。バターと笛、人は見るものによって変えられると言いますが、これこのクリシュナ、今というかヒンドゥー教の子供たちを対象にしているか分かりませんが、インターネットを見るとこれのアニメーションがあるんです。でもういつもバターを食べている、そしてお行儀悪くその入れ物を割っているんです。こういう人を高めない内容になっています。それからこの全部は読みませんけども、クリシュナの物語をパッとこうまとめた人がいて、それを見ると似てるんですね、聖書の話と。もうキリストの誕生、モーセの誕生みたいに、サムソンみたいに木を倒したり、日本の木を、それからサムソンは柱ですけどね、それからヤコブとかモーセが井戸に女がいましたでしょ、ああいうところとか、そしてその女の人たちに人気があったんです、このクリシュナは。こういうところが非常に似ているんです。それからダビデとヨナタの友情のようなものもあるし、それからバプテスマのヨハネがヘロデをあんた 自分の兄弟の 妻を妻としないでって検索されましたが、なんかあれにも似てるのもあるし、それから同族の戦い、つまりサウル王とダビデの戦いのような要素も入ってるし、もう何もかも入ってるんです。で、これをキリスト教よりも昔に起こったことだよと、歴史的文献もありますよということにして、キリスト教が我々からヒントを得て真似したんだという話に持っていこうとしたわけです。それからこのクリシュナの最後の死に方も、矢が足の裏打たれて死んだんです。これはキリストも足に釘打たれましたよね。このクリシュナ、このクリシュナの里親がいるんです。クリシュナが生まれた時に子供を殺しなさいという命令があったんだそうです。だから彼はお母さんによって他の人、女の人に預けられたんです。もう聖書にそっくりですね、モーセのように、うん、でそれをこういうふうに像にしているんですね。で、名前もですね、このクリシナの里親はヨシュダって言うんですが、モーセの海里親じゃなくて海の親はヨケベで、違うんだけども似てるんです、うん、スペル、アルファベットでスペルすると、その似てるところがよくわかりますね。これカタカナになるからわかりにくいんですが、これは今でも先ほど言ったアニメーションがあります。もうディズニーの人気漫画のようなタッチで描かれています。それからクリシュナ、女の人に牛飼いの女たちに人気があって、でヤコブはその中の妻ラケルをめとりましたが、クリシュナの恋人はラケルじゃない、ラーダーと言います。同じラーから始まる、また笛持ってます。で、これがクリシュナが死ぬ時ですけども、間違ってこのジャラという人が狩りに来てたんですけども、間違って撃って、そして足の裏を撃ってしまって、で彼は死んでしまったんですね。その時クリシュナがジャラに、心配しないでいいよって言って、この人をあなたを許すというような内容の言葉をかけたんだそうです、うん、これも似てますね、うん、で、ウィキペディア、いろんな説がありますが、ウィキペディアはウィキペディアってインターネットの辞書ですけども、彼らが言うにはクリシュナが姿を、つまり死んだ、まあ、神様だから死んだと言わないで消えたのがキリストの3000年も前だというんです。そしてクリシュナを礼拝し始めたのが4世紀、紀元前4世紀だというんです。そういう歴史があるというんです。だけどこれを考案したのはトマスがインドに伝道した後の紀元後ですからね。これも誤りであります。で、これをですね、暴露した頭のいいイギリス人がいたんです。もう嘘は必ずバレます。ジョン・ベントレーという方です。この人は本当に頭が良くて、1825年にヒンドゥー教聖職者のこの不正を検出したって、それが1200年もの間受け入れられていた後のことであった。もうヒンドゥー教は1200年間騙されていた。キリストとクリシュナの名前との間の類性は長い間注目されていた著述家たちは、キリストの誕生や生涯の出来事とクリシュナのそれとの間にある多くの一致点を列挙してきた。後にヒンドゥー教の文献の翻訳書が出版された時に、考える人々は二つの宗教の考えの間にある多くの驚くべき類点について戸惑った、すいません。じゃあここからですね、まあ諸事史こんなのも作られていたんですけども、このベントレーはこの謎を解決したって。どうやったかというと、ヒンドゥー教聖職者たちからクリシュナのこのなんか天球図というのがあるんだそうですね。よくわかりませんが、天球図、占いなんかによく使うんだそうですが、天球図を手に入れて、で彼らはクリシュナは3月25日の深夜に生まれたと言っていたんだそうです。で太陽とか 月とか天の星座のうちの5つの惑星の位置についてもこの辺にあったはずだと、クリシュナが生まれた時はもうそれ決まっていたんですが、これも聞いた。そしてこのベントレは数学とか天文学が非常に長けていまして、彼は計算しまして、その条件であれば一番早くても紀元後600年の8月7日じゃないのっていうことを証明したわけです。で、これにはもう誰も反論できなくて、で、結局クリシュナは嘘であったということになるわけです。クリシュナの方がキリストの真似をして作られたものであったということが証明されたわけです。とにかくインドのクリスチャンたちは聖書を第一として、そして華やかさ、異教徒の華やかさ、儀式に魅了されなかったっていうんです。西方教会のように、この間1600年の間は聖トマスキリスト教徒は教会を聖書の上に置くことを拒んだということです。ところが、カトリック教会はですね、イエズス会というものを作りまして、で、イエズス会がインドに早速やってきました。もうできてすぐ。で、この時ですね、初めてインドの純粋な原始キリスト教徒と、それからポルトガル の船と鉄砲を持ったイエズス会とか初めて会いました。この時のエピソードがここに書いてますけども、ポルトガル人が最初にインドへの渡航をした時、聖トマスキリスト教徒はマラバール海岸に行く時代も行く世紀も定住していた。神の母という称号は、つまりマリアのことですね、彼らの耳に不快感を与えたって。そして彼らは綿密に徹底的に諸女マリアの栄誉を調べた。それはカトリック教徒が諸女マリアをほとんど神の位にまで高めている迷信を持っていたからである。マリア像が聖トマスの弟子たちに最初に示されたとき、彼らは憤慨した態度で声を上げていったって。もうこれはもう受け入れられないと毛嫌いしたんです。我々はキリスト教徒であって偶像礼拝者ではないとも断言したわけです。これが1600年まではこういう状況だったということがはっきりしています。まとめると、聖キリスト教徒たちは法王の主張権を非難しました。それからローマ教会は信仰からそれているという断言したんです。それから全質変化という特別な言葉ですが、これはつまり生産のパンとブドウ酒とをキリストの肉と血に変化させることですけども、これを否定したって。それから偶像礼拝を非難した。油をなぜか使わなかった。それから煉獄、これは天国行く前に一旦ちょっと行くところですが、これを否定したって。煉獄彼らは信じていなかった。それから祭司に対して行う秘密国会というんですか、祭司に告白すること、これについては知らなかった。こんなことは。それから周遊の秘跡、この重病人にこの油注ぎのことでしょうかね、我々やりますけども、これもあんまり聞いたことがなかったって言うんですね。それから聖職者たちが結婚することを許可したって。カトリックは許可しないんですね。で、繰り返しますが、彼らは教会よりも聖書を上に置いていたということ、これとても大事なことです。1600年もの間、聖トマスキリスト教徒たちは教会を聖書の上に置くことを拒んだ。彼らは聖霊の救済と改変の感化力が働くことのできる唯一の媒介としての聖書から離れなかった。この精神、我々は忘れてはいけない大切な遺産なんです。 1500年の間アジアでこのイエスのキリスト教会が繁栄していたんですね。これは世俗の権威者たちからも保護されてそのようになっていったんです。イエズス会のことを知るにはその背景を知らないといけないんですが、マルチン・ルターが95箇条の論題というのを叩きつけたとき、これは1517年でした。1517年で、これでプロテスタントが宗教改革始まったきっかけになるわけですけども、この後私はイエズス会の誕生について話したいんですが、これは1534年です。つまりマルチン・ルターがハンマーで95箇条の論題を打った時から17年経った後です。もうプロテスタントがもう勢いづいてカトリックが焦り始めた時だったんですね。つまりイエズス会というのはこのプロテスタントを潰すために誕生したもの、組織であったんです。これはもう何回も先生から聞いていると思いますが、で、イグナチウス・ロヨラ、イグナチオ・デ・ロヨラが他の5名ですかね、6名ですかね、よりもちょっと年上なんです。他の人たちは大体それよりもちょっと10歳まではいかないですけど若くて、みんな同級生ですけども、彼がリーダーでした、ロヨラが。その中のこの6名の同志の、もう一番有名な人がフランシスコ・ザビエルです。この人は皆さんもよく知っている、日本にキリスト教を持ってきたと言われている人ですけども、この人たちが、1534年に誓いをして、そしてこれがイエズス会の誕生した日だとされているんですね。で、その目的は富の獲得、プロテスタント主義を覆す、で、法王市場権を復興する。そして忘れてはいけないのは、イエズス会の言ったところはどこででも法王権が勢力を回復したって書いてますね。彼らに失敗はなかったんです。必ず成功したって。で、彼らは潔白な外観の陰にしばしば極悪非道な目的が隠されていた。目的は手段を正当化するというのが会の基本原則であった。ロヨラとフランシスコ・ザビエルですね、はい、で、ザビエルは6名の若者たちはですね、パリの大学で集まった仲間ですが、出身はこのスペインでしたかね。彼らはこっから1541年に出発、フランシスコ・ザビエル出発しまして、アフリカに立ち寄りまして、さっきのソコトラ島に行ったんでしょうね。そしてなんとマラバール海岸に着いたんです。なぜかというと、もうここは有名だったんでしょう。キリスト教徒がいたという、トマスの大成功のキリスト教の地域だと分かっていたんです。で、これが1542年ですかね。で、行ったんですね。この後、これなんていうんですかね。これ、インドネシアっていうんですかね。この辺行って、また一応インドに帰ります。その後ですね、日本にわざわざ行くんです。そして2、3年いまして、そしてまた帰っていきます。そして最後、日本にいた時に、日本に伝道するには中国をまずやらなければどうしてもダメだということを彼は悟って、一旦インドに帰って、日本人の留学生もカトリックの大学にここで入れて、そして中国に行きました。ところが中国でうまくいかなかった、入れなかった。そして彼は結局そこで死ぬことになるんです。これがだいたい1500年 の真ん中ら辺ぐらいの時代です。で、彼の言ったところはどこででも勢力を回復した。どんなふうにしたんでしょう。どうやるからそうなったんでしょうね。 あ、結局ですね、トマスが一生懸命やったところ、これはイエズス会のセンターになったわけです、結局。結果を見ると。ここを中心として、日本、インドネシア、中国に彼は行ったんです。ここが本拠地であったんですね。本当に、荒らす、憎むべきものです。このプロテスタント教会が誕生してですね、この勢力がスペインとポルトガルにと協力する前にイエズス会はもうそれらの国の政府との揺るぎない同盟を結んだ。やっぱり国の力を借りたかったんですね。そして軍事力、技術、鉄砲とかですね、そういうものを用いて、商品とかを用いて彼らの戦略を始めたいので、どうしても国のバックが必要であったんですね。で、スペインとポルトガルをプロテスタントが仲間になる前に彼らは手を結びました。ですから、この彼らの軍事力を使って彼らは、イエズス会は羽ばたいていったわけです。で、この船に乗ってインドの海岸に到着したときに1600年間も彼らは栄えていたんですが、もうこれで終わりのような感じになりました。暗い夜が始まりました。どんなことしたと思いますか？さっきのクリシュナなんか可愛いです。これは1560年に異端審問がインドのゴアに設立されました。これフランシスコ・ザビエルが紹介したんだそうです。こういうことをしたらどうですかと。で、火や水で拷問で、その中でも家計が最も残酷でむごたらしいものでありました。で、安息日を守る人たちをこの捕まえて、もう黒い服を着た怖い人たちが来て、それからもう見せしめのために広場に連れて行って、そこで支柱を立てて、そこに結んで、そして顔に火をつけて、そして顔が燃えたら体を燃やして、こうやってむごたらしく殺していったっていうんです。たまたまイギリスを旅行していたお医者さん、イギリス人のお医者さんで、インドを旅行していたお医者さん、1674年の、のことでありましたけれども、彼は街を歩いてて、誰か女性とお話ししてたんだそうです。この女性は実は、ポルトガルの、役人がちょっと目をつけてた美しい女性だったんだそうです。それで別にこのイギリス のデロンという人は、この人に別に女の人に下心もあったわけでも何でもないんですが、誤解されてしまって、そして、このデロンは法王のことをよく言わなかったという口実で、イエズス会に捕まっていって、なんと、2年間も、牢屋に入れられてたって、不潔な狭い部屋に。お医者さんですよ、お医者さん。そして、出なさいと言われて、鋭い石の上を裸足で歩かされて、歩いたら血が出るんだそうです。だけども、一応そこに行ったら、死刑じゃなくて、あなたは5年働きなさいと言われたときは本当に嬉しかったんだそうです。彼は釈放された後にそれを本にして、世に知らしてるんですね。こんな、世の力を借りて、イエズス会は恐ろしいことをしていたんです。もう恐ろしいことをすることに慣れていた。彼は別に真理に対しての擁護してた人ではなかったんですね。異端審問も一つの武器でありましたけれども、もっと恐ろしい武器を彼らは持っていました。それは、イエズス会の大学を設立することでありました。そして、 そこで青年たちをヨーロッパの言葉で学べって言ったんじゃなくて、いいよシリア語で、あの真面目な、あのあなたたちの宗教の本国があるのはシリアでしょ、その言葉を使っていいから大学で学んでいいですよと言って、聖職者として訓練しました。そしてこの青年たちに教会を運営する将来のリーダーとしての約束、保証、あの仕事も保証して、そしてもう人生トントン拍子に生かせるように仕向けていったんです。その大学で彼らの先輩たちがずっと命をかけて守ってきた真理を学ばないで、ローマカトリックの教理をそこで教えられていったんです。そして一方、あの大人たちには、この指導者たちに、あの接近して、東方教会の指導者たちに接近して、そして指導者の周りにスパイも置いて、そして言うことを聞かなければ異端審問だというふうな脅しをかけて、こうやってことをどんどん進めていったんですね。で、その他にですね、安息日を遵守するこの聖トマスキリスト教徒のことをジュダイザーというこの悪いなニックネームをつけて、つまりジュダヤというのはユダヤのことですが、ユダヤ化するものといって、安息日はユダヤのものであって、ユダヤ人が守るものであって、昔のパリサイ人の、立法主義のものだというようなことを人々に教えていったわけですね。そしてこの人たちを特に攻撃して、そして異端審問で苦しめていきました。そして聖トマスキリスト教会の指導者たちも法王に忠誠を尽くすように、もう長い年月をかけて圧力をかけて、ついに彼らは折れていったんです。と同時にこの青年たちも大人になっていきますから、彼らが指導者になってなる時代にはもう言うことを聞くようになっていったわけです。そしてその後、カトリック教会はずんずんずんずん容赦なくやってきます。聖トマスキリスト教会の過去の文献、教理についてのさまざまな資料、歴史の記録、それから正しい聖書、こういうものをすべて焼き尽くして滅ぼしたんです。歴史もほとんど残されてないんです。しかしこのようなことが書けるのは、世のマルコ・ポーロみたいな人とか政府の人たちが書いたもの、こういうのは残っているわけです。キリスト教会からは一掃されたんですが、時々そういうちょっとしたものがまだ残っていて、今こういうことが分かっているんです。インターネットで聖トマスインドとやると、この聖トマスは頑張りましたって言って7つの教会を建てました、ケラーラっていうところで言うんです。どんなところかなと思って見てみると、もうカトリック教会になっているんです。これカトリック教会です。これトマスが建てたと言われる7つの教会ですよ。これがカトリックのものになっています。我々は偶像礼拝者じゃないって言いましたよね。覚えてます？スペイン、ポルトガルの人と最初に会った時に、マリアの像を見て、我々は偶像礼拝者じゃないって言った人たちがこんなことをすると思いますか、皆さん。聖トマスの記念像、それから見てください、これ教会の中に偶像がたくさん置かれています。もう建築様式もカトリック的なものです。もう誇っています。もうバチカンのものと、世界三大教会だといって、7つの教会ではないんですが、インドの他のところにトマスの遺体がそこにあるんだというような、そういうところがあるんです。もうカトリックは完全にインドを支配してしまいました。今の現状を見るとこういう状況です。荒らす、 憎むべきっていうのが本当だと思いました。皆さん将来この講談にマリアの像やらいろんな像が建てられるのイメージできますか。こういうことがなされたんです。トマスが命をかけて努力して10年かけて作ったあの教会をカトリック的なものにしてしまったんです。名前も聖マリア聖教会というんです。イエスの墓も全然違うところに彼らはきらびやかに作っているのと同じかもしれません。あるいはここに本当に教会なんかなかったのかもしれません、うん、それはもう分かりませんけれども、荒らす憎むべきことをしたんです。今度中国の話をしていきたいと思います。中国もですねことを考えるにもこの原始キリスト教会のことを考えないといけないわけです。一般に景教、中国には景教がいたと言われていますけれども、それはこれなんですね。アッシリア東方教会、これはもともとカトリックであって、そしてこれが431年に出てきたわけですが、本当はこれじゃなくてこれも後から追加されてきたんです。確かに。ところが最初の人たちがいたはずです。もっと組織だってないかもしれないけども、純粋な人たちが最初行ったんです。伝説によると、先ほど言った52年に原始キリスト教会ですよ、景教じゃなくて、景教はネストリウス派とも言いますが、これじゃなくて原始キリスト教会はトマスが52年にインドに行って、その後中国へ行ったという伝説もあります。インドだけじゃなくて。それから1999年とか、ごめんなさい、199年あるいは198年頃に2万人のアッシリア人が日本に渡ってきたというんです。考えられますか。 2万人ですよ。これは一隻の船では行かないですね。何かがあってそういうことがあったんです。何かというと、実は皆さん万里の長城って分かりますね。万里の長城、あれを作るときに建設を強制的に王様が皇帝がさせたときに、その区域に耐えかねてある人たちは逃げてきたっていうんです。それが一番有名なのが秦氏、日本にやってきてさまざまな技術を導入して、そして京都を作ったと言われているんです。その中の秦氏の中でも特に有名な人が秦の川勝という人、これは聖徳太子のブレインだったというんですね。で、景教というのはカトリックから昔出てきたマリアを神として認めないから出された人たちですが、これはネストリウス派とも言いますが、これは431年にエペソ公会議で異端とされて出されました。その時に彼らは西アジアとかアジアに出て行ってアッシリア教会を作っていくわけですね。そしてその頃唐は西方に国威を伸長しており、635年にアラホンという人、これはアッシリア人ですかね、これがアッシリア人、漢字で書いてるから中国人みたいですけど、アッシリア人です。この人が初めて中国に景気を伝えたと言われています。言われていますが、先ほど言ったようにこれアラホンが伝えたと言われていますが、あるいは515年に宣教師たちが言ったんだと言っていますが、この流れですね。いますが、実は中国にもうトマスやら2万人の人たちが行ったんですね。もともと中国であったんですが、昔からいたユダヤ人たちが使徒たちから福音を聞いていた人たちがいて、キリスト教国があったんです。その人たちが日本にやってきた。ですから中国もこの635年よりも実はもっと前に行ってるはずです。 そして中国の中でキリスト教会は非常に発展したんです。そして様々な宗教に影響を与えたと言われています。孔子とかそういう人たちも安息日のことを知っていたという文献もあるようです。で、非常に広がってその繁栄ぶりを記録した石碑があるんです。大新景況流行した、景況が流行したから流行碑というのがあって、これが景況の教義やらいろんな歴史なんかが書かれていて、これが唐の時代の781年に建立されたということがその記録の中に書いているので、分かる、はっきりしているんですね。で、そのさっきの石碑を書いた時の、キリスト教会の、中国のキリスト教会のリーダーは慶常という人でした。この慶常は名前は慶常だから中国人と思いますけど違って、この人はアダムというのが本名なんです。この人はペルシャ人です。で、この人はペルシャ人でありながら中国語に通じて、そして国を助けた人でありました。そして有名な人もこの人に会いに来て、いろいろな技術や思想を学びに来てたんですね。で、この人はもう非常に影響力のある人で、いろんな人に通じていました。顔見知り。で、どんな人、これが当時のローマ、東はローマ、ごめんなさい、西はローマ、東はこの平安という中国の、首都でありました。非常に大きな町であったんです。この中に、慶常も住んで、召されていました。どんな人と知り合いかというと、もう非常に社会に影響を与えた人たちでありました。郭思義という人とか、この人は軍人とか政治家です。日本の空海もこの人に会ったと言われています。なぜかというと、般若三蔵という人がいて、これは中国の人ですが、この人はペルシャの人ですね。ペルシャ人、失礼、ちょっと中国人ではないのは確かですね。ペルシャ人かインドの人だったかちょっとはっきり覚えてませんが、この人のところに空海が勉強しに行って、でこの人が慶常と知り合いだったから、でお家も近かったから空海はおそらく慶常とも会っただろうと言われているんです。ですからそれほど中国のキリスト教は世界中に影響を及ぼす力を持っていたんです。でその後日本に空海は帰って真言宗というのを、作るわけですね。それから中国とはちょっと離れたところに大きな帝国がありました。アラビアの皇帝ハールン・ア・ラシードという人、この人がですね、この人が国を作るときに、そこのですね、教育の制度を作るときに、さっきの慶常の知恵を必要としていたので、この人とも顔見知りではないんですが、敵ではなかったそうです。この人も好意を持っていたんだそうです。ですから、この慶常は、中国の皇帝にも、それから宗教家、思想家にも、で他の国の皇帝にも、好意を持たれた、非常に影響力のあった、キリスト教のリーダーであったんです。それから慶常はですね、この首都をさっきの大きな平安の町でいたときに、さまざまな中国の伝統とキリスト教に反した中国の伝統と戦わなければならなかったって。例えば複数の妻を持つ習慣慣習があったんだそうです。一夫多妻、これも注意しなければならなかった。それから中国の人はですね、昔、今も時々あるようですけども、女の子の足をですね、大きくならないように縛りつけて、足をわざと変形させて、歩き方がこんな風な歩き方、可愛いから可愛いという価値観があったんだそうです。これが で、こういうふうなことをしない方がいいよと、これは不健康だし衛生的じゃないのでこういうことをしない方がいいよという指導をしたんですね。それから祖先崇拝、これもこれは心霊術への扉を開くので、これも注意したというか教えなければいけなかった。これと戦わなければならなかった。それから自分の体の取り扱い方、人間は神の御方に作られたものであるので自分の体の取り扱い方、健康に保つようにということ、セブンスでアドベンチストみたいな人たちです。こういうことを多く教育しなければならなかったっていうんですね。こういうことをやってたっていうんです。これ写真ですから最近もいたんでしょうね、こういう人たちが。この長安、慶長がですね、長安で都で働いていた時に石碑を、先ほど言いました石碑を建立しました。巨大な3メートルぐらいの高さの石碑でありますが、これ大清、慶教、流行、中国碑というんですけども、大清というのはシリアの地域のことで、アッシリア地域のこと で、これある人々はローマ帝国のことだと言うんですが、もっと正しくはローマ帝国のシリア領のことであるんですって。そして慶教というのはアッシリア東方キリスト教会のこと、中国人が呼んだ名前なんだそうです。でこの石碑にはですね、1900の漢字が刻まれていて、50のシリア語が刻まれていて、で70のシリア語の名前が刻まれていたって。で漢字で書かれた石碑の上部には次のように書かれている、先ほど読みましたね。そしてこのシリア語で書かれた部分を訳するとその一部ですが、カトリコス、これは東方教会の司教の位の一つですけども、総司教、父の父、我が主、波南以上の日にって書いてますが、この人の時代にこの、石碑が建てられたということですね。そしてそれはギリシャの1092年にということも、これシリア語の中に刻まれているんだそうです。でこれから計算するとこの日が AD の781年にできたのはこれは間違いないだろうと言われているんですね。で、ここには慶長も本人も書かれていて、彼は教育者であり副大司教で中国の都市の住民とみなされていたというんですね。この日はですね、石碑には歴史的な証拠がたくさん書かれているんです。781年に建立されました。これですね、一旦埋められるんですね、隠されるんです。契約の箱みたいに隠されるんです。大事ですから破壊されないように隠したんですけども、隠してまた後から発掘される。それが1623年、これはだいたいイグナチウス・ロヨラがイエズス会を建てた直後ですね。そして中国にもすでにイエズス会が入ってきた時であったんです、たまたま。そしてこれは3メートルの高さで、それから中国全土の5000の教会、中国に5000の教会があったっていうんですよ。これはもうキリスト教国に見えますよね。5000の教会って言ったら司教、大司教、そして慶教の教えについて刻まれているっていうんですね。そしてこれがシリア語です。シリア語、そしてこの様子が書かれているんですけれども、この慶教がどれほど中国にいい影響を及ぼしたかというようなことがちょっと書いてありました。ある公爵は得た富を自分のためには用いず、慈善と布教のために投げ出しました。彼は慶教徒を集めて毎年50日間に及ぶ敬虔な大盛会を行い、祭りですかね、祭り50日って 共に聖書の言葉を聞き祈りをなす時を持ちましたって。飢えた人はその正解に来ると食物を与えられ、裸の人は衣を与えられました。病人は治療を受けて癒され、また死者は安らかに葬られました。正解以外の時も彼の無視の生活と行いは広く人々に良い影響を与えました。こういう献身的な善良なクリスチャンであったんです。それから中国でも昔から安息日は守られていたようなんです。大勢の人が、ユダヤ人が BC400 年とバビロン捕囚ですが、この時中国へ来たと。で、彼らは中国でも安息日を守っていたんです。守り続けていて、その子孫は現在でも中国にいて、そして彼らは今でも守っているって言うんです。で、その人たちを最近調査しに行った人がいて、その人の本の中の記事ですが、彼らはヨーロッパのユダヤ人が守るようにかなり厳格に安息日を守っているって言うんです。だから安息日はずーっと中国で守り続けられているんですね。それから日本の佐伯史郎という、もうこの中国、この日中同祖論に関して権威の方がいます。この人は中国に行って発見したものがあったんです。1908年に東方教会に属する複数の本が中国北京で発見された。佐伯史郎博士は洞窟の中で発見され、洞窟で発見されたって言うんですね。なんで洞窟にあったんでしょうね。迫害、後で話すと思いますが、迫害があったんです。イーズス会じゃなくて、仏教徒とか他の宗教からです。35冊について、この発見された35冊についてこう語っています。彼らの中国語の使徒信条を持っていた。彼らは使徒信条を持っていた。彼らは中国語の非常に美しい洗礼の賛美歌を持っていた。彼らは救い主の受肉に関する本を持っていた。彼らは十字架の教理に関する本を持っていた。一言で言うと、彼らは生ける教会に必要なすべての著述を持っていたっていうんですね。立派なキリスト教会が存在していた証拠であります。しかし唐の時代の終わりに皇帝が変わると、社会情勢が変わってくるんですね。大きな変化が起こった。仏教徒と道教が政府の支配権を握り、キリスト教徒を迫害し始めた。石碑が破壊されないように保護するために、地に埋められたこの石碑が、さっきの石碑ですね、これが地に埋められたのはこの時であったって。統治者の交代だけが中国を変えたのではなかった。この人は熱狂的なイスラム教徒、トルコ人、ティムールという人です。これはモンゴルの指導者で、ティムール王朝の建国者、王様みたいな人ですね。この人がキリスト教徒を嫌って何十万人もの神の民を殺害したって。この教会や学校を、その教会や学校を破壊したことで知られているって。こんなことがあったんですね。ですから仏教にもいじめられ、それからイスラム教徒にもいじめられたわけです。これはイエズス会が来る前の話です。そして、先ほども見せましたが、フランシスコ・ザビエルが中国まで行きますが、失敗しました。入れませんでした。しかし彼らは諦めずに、次のマテオ・リッチという人をすぐ送ってきました。フランシスコ・ザビエルの後に。で、この人はイタリア人イエズス会、そしてカトリック教会の司祭、リ・マトーという中国語の名前も持っている。フランシスコ・ザビエルの夢見た中国宣教に苦労の末成功し、明朝、 明朝宮廷において宮廷に入れたんです。活躍したって、中国にヨーロッパの新技術を伝えるとともに、ヨーロッパに中国文化を紹介し、東西文化の架け橋となったと。この人のやり方に注目したいんです。この人はですね、技術を持ってきたので受け入れられたんです。数学、戦争用具の製造、天文学に熟練していた。そしてポルトガルの軍事力とローマのお金を使って、イーズス会はたちまち北京の学者や統治者たちに受け入れられていったっていうんです。このやり方、これはあちこちで同じ手段使ってますね、カトリックは。それから彼のやり方は本当にカメレオンのようなやり方です。カトリックらしいやり方。彼はリッチ神父は異教の慣習を取り入れ、まだこのような慣習を捨てていない改宗者に洗礼を施していた。変化しないでもよかったんです。変化しないでもこの宗教に入れた。こうすることによって、キリストとローマカトリック教会は祖先崇拝や他の異教の儀式に敵対しないと示したいのであった。このやり方です。そして彼は受け入れられていったんですが、仲間から受け入れられなかった。あまりにもやりすぎる真面目なカトリック教徒がいたんでしょうね。これは良くないんだと。死んだものに手を合わせるということはできないということで、仲間割れしていって、結局これがきっかけで彼は宣教できなくなってしまったんですが、しかしこういう人であったんです。で、このイエズス会が入って直後の話ですが、この1625年に約800年前に埋められた、仏教徒にいじめられたから隠した埋められた巨大な石碑が発見されたんです。すぐにイエズス会たちとその教育を受けた仲間がその日を入手したって、役人とイエズス会がその場に行ったんです。なぜならあまりにも多くの人々がこの興奮させる発見を見たり聞いたりしたので、イエズス会士たちと役人たちはどうやって人々を騙そうかと企てなければならなかったんです。で、この石碑を壊したかったんです。歴史をなくしたかったわけです。敵が繁栄しているということを書かれているのは嫌ですから、これをどうにか壊したかった。で、当時のイエズス会の指導者であったマーティン・マルティーニという人が、その石碑の本物そっくりのレプリカが作られて、さまざまな文字がその新しい石碑に刻まれたことを証明している。レプリカ作りましたとカトリックは自分で言ってるんです。壊してレプリカ作りましたと。ただし本当に同じように作りましたよと彼は言うんです。マルティーニは、当局の長官、彼はマルティーニは言ったんです。当局の長官が石碑の発見現場に行って、この立派な石碑、古代遺物の特徴を調査し鑑定するや否や、彼はその発見を記念して記録を書き、同じサイズの石碑を作ることを命じた。その石碑には原文の内容が彫り込まれ、逐一オリジナルに刻み込まれているのと同じ文字が彫り付けられた。これが嘘です。これは嘘です。こう書いてますが嘘なんです。なぜこんなことをしたかっていうと、役人たちはですね、政府の方は中国の漢字というのはもう、いくらでしたかね、2000年でしたか、もう長い間中国漢字というのは変わっていないんだと誇っていたんだそうです。ところが実際見ていたらもう読めなかったって、800年前のものが。だから自分たちを正当化するためにこれを壊さなければならなかった。一方カトリックの方も、自分たちの昔からのライバルである東方教会の繁栄を書き表したその石碑を、内容を変えたかったんです。これは完全に壊したらもう人々がもうみんな興奮して見てましたから、なんで壊したんだと言われるのが嫌なので、レプリカを作って改ざんすることを彼らは考えついたんです。 ところがですね、問題は先ほども見せましたが、この石碑の中にはここですけども、シリア語が書かれているんです。シリア語、800年前のシリア語をイエズス会は訓練受けていなかったんです。だからレプリカ改ざんすることできなかった。もう書かれている通り意味がわからんけど、そのまま彼らは書きました。これが、彼らにとって結局嘘がバレることになるんですけども、でこの改ざんした後にどんなことが書いているかというと、イエズス会がどういうふうに書き変えたかと言いますと、キリスト教徒の礼拝で偶像の使用や死んだ者のための祈り、こんなことが書いているというんです。偶像礼拝してたって、当時の人が、あのアダムが、彼らは安息日も守っていたし、聖書に固く立つ人であったんです。そういう人たちが絶対にこういうことはしないはずです。それから死んだ者のための祈り、アダムは死んだ者に祈るなと教えたんです。それから中国皇帝への崇拝、そして教会の壁に肖像画をかけることの承認、こんなことをやってたっていうんです。承認してたっていうんです。これは嘘だったんです。でもなんでこれが嘘だって分かったんでしょうか。そのなぜかということを説明する前に、こんなことも書いていて嬉しかったです。第7日に私たちは自分の心を清めた後、犠牲を捧げる。この宗教はとても完全で優秀であるので名をつけるのが難しい。しかしこの宗教はその輝く教えによって闇を照らす。第7日安息日を彼らは守っていたという証拠であります。これはカトリックは変えなかったようですね。で、このシリア語に関してですけども、このシリア語、後から考古学に詳しい人が学んでみると、確かに当時の中国の東方教会の指導者の長が正しい名前で書かれていて、バグダッドの総大主教の名前も書かれていたって。そしてこの石には、そこにはこういうことも書かれてあった。この石碑にあるのは私たちの贖い主であられるお方の教理であり、また中国の王たちに対する私たちの父祖たちによって説教された教えであるって書いてあるので、偶像礼拝とかマリア礼拝とか、死んだ者への祈りとかはないということは、父祖たちはそんなことを教えなかったからはっきりしているわけです。で、先ほどのシリア文字ですけども、チャールズ・ W ・ウォールという博士がまずこのシリアの文字の内容は当時の時代のものと一致しているので正しいと証明したんです。で、次に彼はシリア語と中国語が同時、時代時代にこう変化している一覧表を作って、このシリア語の正確、シリア語は正しいということを彼は証明しました。ところが改ざんされた部分の漢字は明らかに、もう素人はバレるけれども、研究者が見るともう明らかに嘘っぱちだということが分かるほど、改ざんされた様子があって、これを見事に証明したっていうんですね。だから神様の介入か、シリア語が残ってたというのは本当に良かったです。これでイエズス会が、歴史の記録を変えるという、そういうことを行う団体だということが証明されたわけです。インドでもそれをしました。中国でもそうしたということです。もう時間が10分過ぎたから、もうまとめたいと思います。結局この歴史、今もういろんなことありましたけども、結局どういうことでしょう。私なりにまとめたものですけども、結局ですね、サタンは真理を憎んでるんです。真理、真理を追っかけてサタンはそれを潰そうとするんですね。その文献、聖書、そしてその真理を生きている人たち、これを執念深く根絶しようとします。ある時は 異教によって、ある時はカトリックによって、背後にサタンがいるわけですね。2番目に、いろんな方法で、真理を滅ぼそうとします。異教との合同、あるいは妥協、それから教育というのもありましたね、インドで。それから今日は紹介しませんでしたけども、安息日を守らないと食べてはいけないというようなのもあったんです。だから食料、これを断つという方法も使います。それから生活を保障してこっち側に味方につけるというやり方、それからこういうことでもダメならもう容赦しない迫害、こういうことを彼らはするようです。歴史を学ぶのは我々の将来のために必要だから学ぶんだと思います。そして結局ですね、我々はサタンが最も憎んでいる真理を最も大切にしなければならないということ、何よりも。で、この真理を持っていると迫害があるし、持っていなければ迫害はないと、さっき先生、春明也先生も言ってましたが、我々の存在する目的はこの命を懸けて真理を守ってきた人たちから得たそのバトンをそのまま持って走らなければならないということ、真理を何よりも尊いものとして我々生きなければいけないということ。それから4番目に、考えてみるとトマスが出ていった理由、福音を全世界に伝えるというこの大宣教命令はまだ完成されていないということ、で我々がそれを終わらさなければならないということ、まだ宿題は残っているということを感じました。で考えてみると、我々セブンスデーアドベンチュースに与えられた三天使の使命というのは結局は同じ大宣教命令なんです。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよう。我々は全世界に福音を、永遠の福音を持って行って創造主を拝みましょうというメッセージを伝えるために起こされた教会でありますが、神様の目的は変わってないということ、そして我々がその責任を今負っているということ、結局そういうことだと思いました。時間が15分過ぎてしまいましたので終わりたいと思います。